今日はエレミアの2章の6節、主はどこにおられるのかと書かれていますが、主はどこにおられるのか、今日のテーマになります。
So, Jeremiah chapter 2 verse 6, where is the Lord?
今回ですね、エレミア書からの2回目のメッセージです。
So this is my second message from book of Jeremiah.
前回はエレミアが神によって召された出来事を学びました。
So last month we saw how God really called Jeremiah.
その時神様がエレミアに、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知っているよと語られたのですね。
So God said to him, before I formed you in the womb, I knew you.
あなたを知っているよとは、選び出したと訳されている言葉と同じなんですね。同じ言葉が使われている。
The phrase I knew you can be translated as I chose you.
選び出した、知っているとの意味を持つ言葉を用いることで、神様エレミアを選び、彼を親しい交わりにおいて育てようとされています。
Jeremiah was chosen to be raised up in a close relationship with God.
神様はエレミアだけではなく、私たち一人一人の人生も知っておられます。
God does not only know Jeremiah, but he knows each one of us.
そして私たちをエレミア同様に有用な信仰者として育てようとされています。
And God wants to raise each of us up in a relationship with Him.
神様は私たちを愛しておられ、私たちの信仰を育てようとされています。
God loves us and wants to nurture our faith in Him.
そのような信仰を持つものでありたいと願っています。
I hope that each of us will come to have that kind of relationship.
今日はですね、エレミア書2章の内容に入ります。
Today we enter chapter 2 of the book of Jeremiah.
まず2章からは、エレミアは民の罪を告白してまいります。
So Jeremiah speaks against the sin of his people.
それは神の恵みから離れてしまったイスラエルの民に、彼らの現実の姿を明らかにする必要があったからです。
So Israel had to be made aware of its present reality, how the people had strayed far from God.
私たちはこのエレミアの御言葉から神の恵みによって生かされていることに気づくものでありたいと願っています。
So from today's chapter, may we be reminded that we can live only by the grace of God.
前回ですが、私はこのヨシアという王様が宗教改革を成した王であったことを述べました。
Even last sermon I mentioned King Josiah who carried out many religious reforms in Israel.
具体的に述べますと、エルサレムにある神殿を修復したときに律法の書が偶然に見つけられたんです。
So one thing that he did was to have the temple of God repaired.And during the construction, they discovered the book of the law of Moses.
神の民であったイスラエルの民も長年偶像礼拝に陥り、聖書の御言葉に触れることがなくなってしまっていたのです。
So, Israel had fallen to idol worship for so long that they had neglected to read the scriptures.
ヨシアは神の御言葉に触れて、自らもまた民全体もこの御言葉によってもう一度歩んでいこうとチャレンジすることになります。
So after King Josiah read the law God had given to Moses, he and his people resolved to follow and walk in God's ways again.
これは第二列王の23の2節と3節なんですが、第二列王記第二列王記23の2節と3節なんですが、このような言葉が書かれています。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆、 この契約に加わったと書かれています。
This is recorded in 2 Kings chapter 23 verse 2 and 3. He read in their hearing all the words of the book of the covenant, which had been found in the temple of the Lord, and renewed the covenant in the presence of the Lord, to follow the Lord and keep his commands and statutes and decrees with all his heart and all his soul, thus confirming the words of the covenant written in this book, and then all the people pledged themselves to the covenant.
もう一度神の民として歩んでいこうとヨシアは民に向かってチャレンジしています。
So, King Josiah challenged the people of Israel to walk in God's ways again.
このような出来事がエレミア書の背景にあるんですね。
These events are part of the background of Jeremiah's story.
さあ、エレミアの2章の2節。2章の2節ですが、このように書かれています。私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えている。
In Jeremiah chapter 2, verse 2, God says to Israel, I remember the devotion of your youth and how as a bride you loved me and followed me through the wilderness through a land not sown.
イスラエルの民はかつて神に誠実であり従順であったのですね。
The people of Israel were once faithful and obedient to God.
ところが五節を読んでみますと、五節にはあなた方の先祖は私にどんな不正を見つけて私から離れ虚しいものに従っていって虚しいものとなったのかと問いかけています。
However, as God says in verse 5, what fault did your ancestors find me in me that they stray so far from me?
この虚しいものに従っていったというのは偶像に心を向けて生きることです。
They followed worthless idols and become worthless themselves. Putting your hope in idols has no benefit, God says.
この偶像礼拝は虚しいものですね。
And it is worthless.
また8節の後半ですけども、8節の後半には預言者たちはバールによって預言して無益なものに従っていったと書かれています。
So, in verse 8, Israel's prophet prophesied about Baal, following worthless idols again.
ここで無益なものとは虚しいものと同様に偶像を指しているんです。
So God emphasized that worshiping an idol is of no use.
おじいちゃんであったマナセの時代、祖父であったマナセの時代、このような偶像がエルサレムにあふれていたんですね。
So these idols could be found everywhere in Israel during the time of King Manasseh, Josiah's grandfather.
当時の偶像礼拝は性の乱れとそれから幼児を犠牲にするような礼拝行為が含まれていたんです。
So idol worship included orgies and child sacrifice.
これらは神様が最も嫌う礼拝の姿です。
And this was very detestable to God.
無益なものに従って生きる生き方は人生に悲劇をもたらしたんです。
Following such idols only led to tragedy in people's lives.
私たちも偶像礼拝の虚しさに気づきたいものです。
So even today, people still need to realize that praying to idols will not truly help them.
この7節ですが、2章の7節には、しかし私はあなた方を実り豊かな地に連れて入り、その良い実を食べさせたと書かれています。
So、verse 7 says, I brought you into a fertile land to eat its fruit and rich produce.
エレミアは神の守りが豊かに注がれていたことを民に示して、もう一度真実な神に立ち返るように民を励ましています。
Jeremiah urged his people to go back to the one true God and who could provide for them abundantly.
11節になりますと、11節このように書かれています。かつて神々を神々でないものに取り替えた国民があっただろうか。ところが私の民はその栄光を無益なものに取り替えたとあります。
In verse 11, God says, has a nation ever changed its God? Yet there are not gods at all.
イスラエルの民は誠の神から離れ無益なものを拝んでいるそのような民になってしまったのです。
But my people have exchanged their glorious God for worthless idols. Israel had forsaken the true God and bowed to worthless idols.
さらに13節ですが、13節には私の民は2つの悪を行った、湧き水のある泉である私を捨てて多くの水ためを水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだとあります。
My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns. Broken cisterns cannot hold water.
これも偶像礼拝に没頭して虚しさの中に生きている彼らの心をよく表しています。
This describes how the people have lost themselves in idol worship and their hearts are empty.
皆さん、サマリアの女性とイエスの会話を覚えておられますか?
Do you remember the story of Jesus and the Samaritan woman?
これはヨハネの4章の14節に書かれているんですが、ヨハネの4章の14節にこのような言葉があります。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますとイエスの言葉が書かれています。
Jesus said to her in John 4:14, But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.
御言葉を信じる者には聖霊が働くんです。そして湧き水である泉が与えられていくんですね。
For those who believe in God's word, the Holy Spirit will work and life will overflow like a spring water inside them.
反対に偶像礼拝は壊れた水ためのように私たちの心も魂もダメにしてしまいます。
But for those who pursue idols, their hearts and souls will be empty and ruined like broken cisterns and cannot hold water.
私たちの信仰はイエスから泉をいただいて生きる信仰です。
Our faith is a living faith. The source of our life-giving water is Jesus.
イエスに絶えず目を注いで生きたいです。
May we never take our eyes off Jesus.
神様との関係が壊れてしまったイスラエルは周りの人たちにより頼む生き方を始めてまいります。
When Israel abandoned its relationship with God, the people looked to other powers for help.
これは18節、エレミア2章の18節の言葉ですが、この18節ではエジプトとかユーフラテスの川の水を飲むとあるんですね。神に信頼する代わりに外国の民に頼り一時的な平和を得ようとしてまいります。
Verse 18 describes Israel drinking the waters of the Nile River in Egypt and the Euphrates River in Assyria.
彼らは神にではなく人により頼む生き方を始めたのですね。
Instead of relying on God, Israel relied on foreign countries.
そしてさらにエレミアはですね、彼らの偶像礼拝の姿を会員の姿を通して表現しています。
So, they had a habit of relying on men rather than on God. Furthermore,Jeremiah describes Israel's idol worship as committing adultery.
この20節にはこのような表現がありますね。寝そべって淫行を行っている、そのような表現を持 用いています。
So verse 20 says, indeed, on every high hill and under every spreading tree you lie down as a prostitute.
さあ、29節に入りますが、29節、なぜあなた方は私と争うのか。あなた方は皆私に背いていると書かれています。
Verse 29 goes on to say, Why do you bring charges against me? You have all rebelled against me.
神様が民が悔い改めるように、立ち返る機会となるように、さまざまな試練や困難をイスラエルに与えたんですね。
To bring Israel back to himself in repentance, God allowed the people to go through many trials and difficulties.
しかし、それでも、神に立ち返ろうとはしないんですね。
Israel still didn't return.
それがイスラエルの民の姿です。
And that's what Israel was like.
しかし、ヨシア王の宗教改革の働きのためには、これらのエレミアの民の罪の指摘は必要不可欠なんですね。
So it was necessary for Jeremiah to point out his people's sins.
今日の聖書の箇所ですが、この私は試練に出会った時に主はどこにおられるのか、主はどこにおられるのかと問いかけをするべきであると思います。
I believe that when we go through hardships, it is appropriate to say, Where is the Lord?
一度立ち止まって神の恵みをもう一度覚えていきたいです。
It's good for us to pause and remember how God has been good to us in the past.
これはね、2章の6節、そして8節にもありますが、主はどこにおられるのかという問いかけですよね。主はどこにおられるのか。
So this is written in the verse 6 and 8, and where is the Lord?
ちょうど奴隷とされたイスラエルがエジプトから解放された時のようにエジプトの国から登らした方がおられるんですね。
God was good to Israel by rescuing them from slavery in Egypt.
イスラエルの民も神の恵みによって今緑豊かな土地に入ることができたんですよね。
By His grace, Israel entered a good and fertile land.
そのような神の愛また恵みに気づいて神を信頼する生き方を目指していきたいです。
We should not forget God's love, but remind ourselves of His grace and trust Him.
これは黙示録の2章の4節、黙示録の2章の4節の言葉ですが、しかしあなた方には避難すべきことがある。あなた方は初めの愛から離れてしまったと書かれています。
In Revelation chapter 2 verse 4, it says to the church of Ephesus, Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first.
主はどこにおられるのかとの問いかけ、そして日々初めの愛を意識して生きるものでありたいと。
So, we wanted to ask ourselves, where is the Lord when we go through the difficult moments? And we wanted to actually fix our eyes on God who actually loved us first. And we wanted to continue to be aware of His first love toward us.
それでは短くお祈りをします。
Let's pray.
今日も愛するこの仲間と一緒に神様を礼拝できる幸いを感謝をします。
Father, I want to thank you so much that we were able to really worship you, with brothers and sisters.
困難の中にある兄弟姉妹、神様が助けてくださるように。
Father, I pray for those who are going through difficult moments right now. Would you help and extend your support and help and solution, to the problems that they're facing?
また世界でいろいろと起こっている大きな問題、神よ、あなたが助けてくださるように。
Father, here's a huge problem that is happening, taking place in, in this world today, Father, would you come and intervene in that in this very situation?
神様、私たちクリスチャンが神様はどこにおられるのかと私たちの信仰を振り返り、どうか神の恵みの中にしっかりととどまって私たちが生きるクリスチャンでありますように。
Father, I pray that you would really, we will keep our faith in you, and we will be able to walk out what we believe, and faith being faithful to what you have called us in this world.
イエスの御名によって祈ります。
In Jesus' name, I pray.
Amen.
Amen.